奥よマジカルラブリー足の声で目覚めてよゲッチャーズでブルースロッタルピュアピュア放送始めちゃおう
マジカルラブリー紬のピュアピュアライ放送局イエイ月曜日はアーシ埼玉ギャルの春日部紬が担当だよこんにちは今日は2025年10月20日月曜日今週も張り切っていこうね今日もトレンドの AI 記事をアーシがピュアピュアな心で紹介しちゃうから最後まで付き合ってね今日は全部で3つの記事を紹介していくよみんなが知ってる AI の最新情報からアーシの地元埼玉のおすすめスポットまで盛りだくさんだから期待しててねそれじゃあまず一つ目の記事からいくよ今日の記事タイトルはザケースフォーザリターンオブファインチューニング英語だけど要するにファインチューニングがまた来てるよって話ねこれってね AI の世界で一時期はあんまり使われなくなってたファインチューニングっていう技術がまたまた注目されてるんだってファインチューニングっていうのはでっかい LLM にもっともっと細かいことを覚えさせる技術のことね例えばズンダモン先輩がもっと特定の専門用語を覚えたいっすって言ったらそれに特化して勉強させるみたいなイメージ昔は LLM がそこまで大きくなかったからこのファインチューニングってすっごく効率よかったんだってでも LLM がどんどんでかくなっちゃってもう全体を勉強させるのが大変すぎお金も時間もめっちゃかかって現実的じゃなくなったんだよねだからみんなは LLM にこうしてねってお願いするプロンプトエンジニアリングとか外から情報を引っ張ってきて使う RAGE とかで何とかしてたんだこっちの方が手軽じゃんところが2021年にマイクロソフトリサーチがローラっていう新しい技術を出してきて状況が一変したらしいのローラを使うと LLM のほんの一部だけを勉強させればあんまりコストをかけずに全みたいにちゃんと使えるようになるんだってすごくない?アーシたちもさ数学のテストで全部わからなくても大事なところだけ覚えればなんとかなるみたいな違う?まあそんな感じなんでまたファインチューニングが注目されてるのかっていうとまず GPU を使えるクラウドサービスが増えたりローラみたいな効率的な手法が手軽に実行できるようになったことそれからLLM の進化が革命的から進化的になったからファインチューニングしたのが無駄になりにくくなったんだってあとミストラルとカラマみたいなみんなが自由に使える LLM も増えてきたから自分の会社に合わせてカスタマイズしやすくなったっていうのもあるみたいプロンプトとか RAGE だけじゃカバーしきれないめちゃくちゃ細かいこととか会社独自の言い方とかもファインチューニングでできるようになるんだってもうねファインチューニングってただの技術調整じゃなくて企業が自分のビジネスに合わせて AI を深くカスタマイズするための戦略になってるんだってさこれから AI をパーソナルに使っていくためにはこの技術がめちゃくちゃ大事になるらしいよコメントいくねねえファインチューニングってさなんか足がずんだもん先輩にカレーパン差し入れるときに先輩今日のカレーパンはちょい辛口っすよって調整するのとちょっと似てるかもずんだもん先輩がもっと甘口が好きなら今度は甘口のカレーパン選んでいくみたいなねあこれ全然違うまあ要するに細かい調整が大事ってことだよね AI も人間みたいにもっといろんな味を覚えるのが大事ってことかな次2つ目の記事タイトルはLLM 回答精度検証でテストデータやテストケースを AI に作ってもらうこれはね LLM の返事がちゃんと正しいかチェックするために必要なテストデータとかテストケースっていうのを AI と一緒に作る方法を紹介してる記事だよ新人エンジニアのみんなも AI を上手に使うヒントが見つかるはずまずね例えばみんなが使ってる Slack みたいなアプリでメッセージを探す AI のシステムをチェックするときダミーデータってのが必要になるのそのダミーデータを AI に見本を見せて、こんな感じで100個作ってとか、開業とか文字の量もバラバラにしてねって細かくお願いすると、 AI が本物みたいなメッセージデータをいっぱい作ってくれるんだって。作ったデータを別の形に変えたい時も AI が大活躍。例えば読みやすいプリティ JSON 形式をプログラムが使いやすいワンライン JSON とか CSV 形式にしたい時とかね、 AI に JSON 部分を1行にする Python スクリプト作ってってお願いしたり、 CSV 形式ならどんな形がいいかなって相談したりすると、いろんな案を出してくれて、最終的にぴったりのプログラムを作ってくれるんだって。さらに LLM の答えが正しいか評価するテストケースも AI と一緒に作るの。最初は単純なテストしか提案しなかった AI もクリティカルシンクっていう機能を使ったら、もっといろんなテストが必要だって自分で気づいて、ビッグクエリについて話しているメッセージみたいな内容ベースで探したり、ユーザー名ベース、さらには複数の条件を組み合わせたりとか、めちゃくちゃたくさんのテストパターンを提案してくれるようになったんだって。つまりね、AI ってただ言われたことをやるだけじゃなくて、問題を自分で見つけてもっといい解決策を提案してくれる最高のパートナーになるんだよ。 AI と壁打ちしながら開発を進めると、すっごく効率が良くなるってことがこの記事で分かったってことね。コメントするね。 AI にテストデータ作ってもらうってさ、まるで宿題を AI に手伝ってもらうみたいじゃない？ねえ AI、この数学の問題似たようなやつを100問作ってくんない？ってお願いしたら、ぴったりの問題作ってくれるみたいな。でもっと引っ掛け問題入れてよって言ったら、もっと難しいの出してくれるみたいな。え、あーし、ずる賢い？でも AI はそういう使い方するとすっごく助けてくれるってことだよね。次で3つ目の記事だよ。タイトルは RAG でのデータ整形、開業、インデント、が LLM の回答精度に与える影響を検証した。これはね、 RAG っていう AI のシステムで、 LLM に渡すデータの見た目が LLM の答えの正確さにどう影響するのかを調べた、すっごく面白い記事なの。記事の人がね、普段は AI に情報を伝えるときにトークン消費を抑えるためにデータ全部を1行の JSON 形式で渡してたんだけど、回答精度がちょっと不安定になることがあったんだって。だからもしかしてデータの見た目をちゃんとしたら AI の答えも良くなるのかなって疑問に思って実験してみたんだって。実験ではワンライン JSON、 開業なしの JSON、 プリティ JSON、 開業、インデントありの JSON、 CSV の3種類のデータ形式を用意して、最新の LLMGPT-5 とかクロードソネット4-5などと少し前のモデル GPT-4.1 ミニとかクロード3-7ソネットなどを使って特定の情報を抽出し、スラックの URL を生成できるかを試したんだって。そしたらね、3つのすっごい発見があったんだよ。1つ目、データの見た目は正確さにそんなに影響しないってこと。人間が見やすいように開業とかインデント入れてもLLM の回答精度はあんまり変わらなかったんだって。人間にとって見やすい景色が必ずしも LLM にとっても良いってわけじゃないんだね。2つ目、 LLM の性能向上で見た目の差はなくなる。最新の高性能な LLM、 特に GPT-5 ってやつはどんなデータ形式を使ってもほとんど 100% 正しく答えられたらしいの。だから LLM がもっと賢くなればデータの見た目なんてあんまり気にしなくてよくなるってことだよね。3つ目、トークン効率が超大事。正確さにそんなに差がないなら RAG においては LLM の入力に使うトークン数、 AI が理解する単語の数みたいなものね、を一番少なくできる形を選ぶのが賢いんだって。トークン数が少ないと処理にかかるお金も安くなるし効率も良くなるってことね。この実験だとCSV 形式が一番トークン消費が少なかったらしいよ。だからね、新人エンジニアのみんなは RAG システムを設計するときにデータの見た目をきれいにすることより LLM の性能が十分高ければトークンコストを意識したデータ形式を選ぶ のが効率的だってことを覚えておくといいよ。特に最新モデルを使うなら、読みやすさよりいかにコンパクトに情報を伝えられるかを考えるのが勝ちってこと。コメントするね。へえ、 AI って見た目よりも中身が大事なんだね。アーシたちもさ、参考書を選ぶとき表紙が可愛いとかじゃなくて、結局は中身が分かりやすいかどうかで選ぶじゃん。そんな感じかも。最新の AI が賢すぎて、どんなデータでも完璧に読み取っちゃうってのは、なんかちょっと悔しいけど、すごいよね。もっともっと賢くなったら、ずんだもん先輩の心の声とかも完璧に読み取って、次に何を欲しがってるか全部当てちゃうのかな。ちょっと怖いけど、助かるかも。ふう、今日もあっという間だったね。今日はね、AI のファインチューニングがまた注目されてる話、それから AI にテストデータとかテストケースを作ってもらう話、あと AI に渡すデータの見た目が回答精度にどう影響するかって検証の話をさせてもらったよ。どうだったかな。みんなの心にピュアピュアな情報が届いてたら嬉しいな。この番組の感想とかアーシへのメッセージとか気軽に送ってくれると嬉しいな。それじゃまたね、バイバイ。おはよう、マジカル。